ラジオもっこもこパレード。
青春アルデヒドの新オープニングテーマはテンポを 1.125 倍で再生するといい感じのダンスミュージックだ。青春アルデヒドゴーヘラ。はい、アルデヒドの考えてもらうのグッチョです。
アニアギです。
あれですね。マスク着用やったら、離れましょう
か。いや、いいですよ。マスク取ります
わ。暑い。
忘れてただけ。
さすがに。まあ、あの、マイク製、ピンマイクシステムが、
はい、
導入されたわけで、こう、対面する人も一応なくなって、
まあそうですね。
距離が取りやすくなったんですが、
はい、はい。
いかがお過ごしでしょうか。
あ、私
はい。
いや
ー。最近。
なんすかね。なんか知らんけど NHK でさ。
はい。
エヴァンゲリオンの劇場版が3日連続で。
あ、そうなんや。
そう。
NHK でやったんや。
そうやね。そうやね。NHK やっぱり良くてさ、CM ないやん。
そうやな。
そう。
へぇ
ちょっとなんか、なんで NHK でやることになったかよく知らんけど。
だけど、版権が浮いてんですよね、その、もう、局じゃなくてどっかに。ガイナックスって会社もなくなってるから。
あー、なんかそういうのもあるのかな。
みたいな話もあるんやろな。なんかパチンコ屋が持ってるみたいな話もあったと思うし。
はい。
見
ました。見ましたっていうか見てる最中。今、三つ目の途中で止まってる。
上波球。もう一応なんか映画館行ってるわ、なんやかんや。
三つとも
行ってるんちゃうかな。
あー、偉いね。
うん、なんか、まあ一応やっぱでかいところ見たいな、みたいな。
ああ、まあ、わかりますね。
感じも。
でも難しいよね、エヴァってやっぱ、見てたよ。
難しい。
あの、一発で理解できひんことがいっぱいあって。
うん、前提条件みたいなのがある。
そうそう、あと、まあなんていうの、事細かには説明してくれへんけど、意外と状況変わってたりとか。
そうやな。
することが多いから、後で調べたりとかすると、ああ、これはこういう意味やったんか、みたいなね。
まあね、そういう何回さもいいんでしょ
う、ね、まあ、そうそう。
今更言うけどね、エヴァンゲリオン表を。
まあまあ、映画ってそういうとこあれや、どうしても全部説明してられへんみたいな。
え、タニシの映画行った？
あ、行きました。
お、まだ行けてないです。
行きましたよ、ちゃんと。あの、舞台挨拶、ライブビューイングのやつ見に行きましたよ。
あの、
はい。
すごい。
いや、なんか結構直前でも入れたんですよね。まあ、ライブビューイングやから。で、だから、何やっけ、公開が金曜日で、土曜日の朝9時の回を見に行くと、映画をさっき見て、それから舞台挨拶の、丸の内ピカデリーからの中継みたいな、
上島
のが繋がってて、だから、元は監督と、
うん、
まあ、主演の3人というか、亀梨くんと、瀬戸康史と、なお、かなやったのが、で、途中で、あの、谷氏が、松原谷氏、原作松原谷氏さんがね。
いやー。
途中で、まあ、サプライズ出演とか。
すごいよなー。亀梨くんと対等に仕事してるのはすご
いな。いや、もう亀梨、みんなのキャストの、僕らが知ってるキャストの口から、うん、松原谷氏さんって言葉が出てくるっていう、ことの不思議感がすごいあるし。
まあ本人はね、一個も偉そうにもなってないし、何も変わってない
んですけど。あ、まあそうですよね。で、なんならまあだって今でも会うことあるじゃないですか。
まあ違う、割と月2ぐらいは会うんで。
うん。そうなんですよね。
そこはほんまに、まあ偉そうにせえんところって偉いよなーって、めちゃくちゃ思いますけどね。
いやーでもね、ほんとね、まあ、エヴァンゲリオンともちょっと関係あるけどさ、うん、まあ、エヴァンゲリオンは小山茂人さんって、まあ、はいはい、あの、アルデヒドにも出てもらったりしてるね、うん、あの、人が、仕事として、
特に映画は
まあデザイナーとかね、うん、まあいろんなお仕事されてるので、 当然、キャストに名前が上がってたりとかするわけなんですけど、はいはい、谷氏の場合はさ、前からまあ知ってたけど、まさかこんなことになるとは思ってなかった、みたいなところがあって。
まあ、まあ、そうやな。で、まあ、小山さんとかもさ、言って僕らが全く関わらない職種というか、
はいはいはいはい、はい。
その、絵も描かれへんからさ、我々。はい、その、人並みにすら描かれへんし、うんうん、デザインなんか何も分かってないし、
そうですね。
アニメなんか、どうやって作ってんのみたいな、
うん。
そのデザイナーとかやからさ、小山さんは、その、ある種、な一言で聞けるから、
うん。
いや、すげえよな、プロって、みたいな感じ。
あ、そうですね。そうそう、そうなんですけど、だからやっぱり、小山さんがじゃあまた新しい映画やりますって言ったら、当然応援するんですけど、なんていうか、まあ、それはし、なんていうの、もう、知り合った時から、アニメの仕事してた人やし。
そうやね。
で、まあ、それがなりわいないから、今後も続くだろうと思ってるところがちょっとあって。でもなんか、谷氏の原作の映画が出るなんていうのは、これはちょっと、まあ、祭り度が高い。
予想外やったよな。
そうそうそうそう。
まあ、アルデヒドにもさ、その、それこそその事故物件が本になる前から、
まあ、そうなんです。
その事故物件で実際アルデヒドも収録させてもらったから。
ね。
だからやっぱそういうのって、いやけど、感覚的にはな、売れたとかっていうかは、
はいはいはい。
僕がやっぱ一番嬉しいのは、僕らがずっと正し、これが面白いことやって、僕も谷氏がやっていくことに対して思ったわけじゃん。だからそれが、間違ってなかったってことが、ただ嬉しい。
いや、まあまあ、わかりますね。
谷氏がおもろいと思ってやったことが、別に認められたとか売れたことより、間違ってなかったっていう答え合わせができるのは、すごい、ありがたいというか、よかったなって思う。
まあね、答え合わせっていう言い方がいいのか何なんかわからんけど、まあそういう言い風が吹く時もあんねんな、みたいなね。
うん。いや、だから少なくとも思んないことをやってたわけじゃないってことは、証明されたっていう。だから今思んないとされてるもん、もうおもろい可能性も当然あるわけ
ですよ。そうなんですよね。
そうそうそうそう。
あのね、だからまあ、いやほんまなんかさ、まあ何でもそうやと思うし、でまあ僕の例えで言うと科学の世界もそうでね、
うん、
その、どんなに役に立たなさそうなことでも、人がやってないことやってれば、それはまあ、新しいことになって、どっかで役立つかもしれないわけですよ。
はいはいはい、
で、結局、たまたま当たりを引いた人が偉い科学者とされているだけであって、
うんうん、
本質的には、山のように転がってる、まさに玉石混交っていうかね、
はいはいはい、
どれが磨けばいいのか分からへん状態の中から、当たりを引くか引かへんかなんてのは、もう運試しなわけで。
そうやねんな。
で、でも、全部玉にはなるわけ、磨けば。で、それが生きてるうち認められるかどうかとか知らんけど、だから偉い偉くないとか、認められた認められへんっていうのは、あんまり意味がないことで、実は。
まあそうやな。
そうそう、結果論だよね。
まあけど本人が生きていきやすいよ。早く認められると。
ああ、っていうかまあその認められてしばらくやっぱ追い風がね、明確に追い風吹きますんで。
で、僕はすごく思ってることは、僕ほんまに嫌いなのはさ、人脈とかさ、
うん。
なんか顔広いですね、みたいに言われるの、すごい僕は嬉しくなくて。
ああ。
っていうのは、だって人脈がいくらあろうが、知り合いが多かろうが、うん、自分は思んなかったら思んないから。
ああ、まあまあまあまあ
意味がないやん。って思ってて。
はいはいはいはい。
流通経路いくら持ってても、売るもんが悪かったら売れへんやん
って思うから。はいはいはい。
だから、なんかその人脈、知り合いやからお互い認め合ってるわけじゃないしよ。結局お互いが面白いと思ってるから仲いいわけじゃん。
はいはいはいはい。
みたいなことを思うから、だからその、単純に自分が面白いと思うことをやって、僕が面白いと思ってる人がそれを認めてくれるのが僕嬉しい。っていうのはすごいあるけど。なんかその単に知り合いやからみたいに言われてるみたいで気悪いなって。
ああ、まあまあまあ。
気難しい
ね。まあ難しいな、それは。
こっちのルールなんだけど。ってのよく思う。
ああ。まあでも、料理の仕方一つみたいなところで言ったって。
まあそうね。
だからまあ、あれなんですよ。それこそ、今日たまたまね、LINE でちょっと知り合いとの LINE グループで話してた話ですけど、うん、まあなんかその食に対する興味がある人と仲良くなれるみたいな話があって、
うん、
それはまあ我々が食に興味があるからっていうのはあるんですけど、で、結局、同じものを食べても、その、感じれる人と感じれない人っていうか、
うん、
なんかその、感じる大きさっていうのが人によってまちまちなんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、我々は別にグルメなわけじゃなくて、別にジャンクなものも、まあ美味しくないものも、別に食べたいわけですよ。
うん、
体験として。で、はい、でまあ食べた時に、 や、それをそんな、その、なんていうの、自分の中でどんだけ感じれるかで。
いやー、それはそうだよな。そう。分析力
で、
ね。
感受性の問題で、実は食べ物には何も悪くはない。食べ物は何であっても悪くはないのよ。まあ、基本的に。
めっちゃ思う、それ。
うん。で、まあ、食べ物に罪はなくて、受け取る方がしょうもなって思うか、なんか面白って思うかだけの差っていうね。やっぱり大体何でも通じること
だ、まあ、うまい、まずいよなんてマジでね、おまけっすよ。ほんまに。
うん。
めちゃくちゃまずいのに、このまずずっと食われてるとか言われてもたまらんからな。なんでなんて話や。
めちゃ面白いやんな、だから
めちゃくちゃ面白いよ、それ。
いや、あのね、だから例えばカップラーメン食べるじゃないですか。うん、まあ、基本的に同じ味なわけですよ、うん。同じ味目指して作ってんやから。で同じ味やけど、食べる日によってうまさは違うし、
まあまあまあ、
食べる時の気持ちによってうまさは違うし、味変えたかったら変えれるわけやし、っていうね、こう、伸びしろなんてなんぼでもあって。
いや、具体的に言うとあれやけどさ、姫路とかの一部店舗と、はい、まあ、栃木なんかにもある、水シューマイっていう文化
があるんですよ。はいはいはいはいはい。
で、これは肉とか具がなかった頃に片栗粉を具に作ったシューマイで、
うんうんうん、
で、なんかじゃないけど、それ、なんか、ウッサーソースとかってこの。
うんうんうん。
で、一個もうまいと思えへんね、正直。一個も、
わかる、わかるよ。
何これみたいな感じなんやけど、土曜日とか昼行ったら、もう来る人来る人水しまい頼むの。
まあまあまあまあまあ、まあ。
で、姫路のじゃない、うまいと、うまいっすかって聞いたら、いや、うまいとか、っていうかもう土曜の昼は食うもんですよ、みたいな。なんなんそれみたいな。たまらんな、みたいな。なんか僕は
かるわ、
これは僕に、あの、口に合わないというか、僕があの文具をまだ咀嚼できてないんですよ。
あ、そうそう。だから、それこそ、あの、20回ぐらい食ったらうまいってわかるんじゃないですか。
いや、そうやねんな。だからまだ先があんねんな。あれはたまらんな。
いやでもそうなんよな。しがむとうまいもんとかさ、1回目はすげえうまいけど、2回目からそうでもないもんと
か、あるんやから。あるんやから。複数回食わんだわ、あかん
ねん。それはそうなんですよね。いや、まあまあまあ、人間食べれる回数決まってますから。
そう。やのに僕は毎週日曜ピザ食ってるんですよ。
まあまあまあ。でもピザとかもまあ思うとこいっぱいあると思うよ。
ドミノピザ僕14週連続食ってるんですね。
はいはいはい。
ここで。
すごい。
で、今日14週目なんやけど一緒に食ってる天野奥さんがね。
はいはい、はい。
奥さん明日誕生日やん。
はいはいはいはい。
で、いつも一言メッセージみたいな備考欄があるから。
うん。
なんかちょっと書いてたんやけど僕ずっと、うんうん。今日、明日が誕生日なので、当然今日もドミノですっていうメッセージ送ったら、あの、店長からって言って、配達員から今日、奥さんピザの叩きもらったもん。
へぇー。
気が利いてる。
すごいね。
両思いと思った。
いやいやいやいや。まあまあ、でも、大事よね。好きなものを、やっぱり食べたいと思った時に、しっかり食べていくっていうのは、それはそれでやっぱ大事。
そうな。
ことで。
あと、とりあえずこう、本編行く前に、ご報告事項一個あるんで。
はい。
あの、あさってからスイミング教室始まります。
あ、そうなんや。
持ち込んできて。
9月1日。
はい、火曜の夜に一旦決めたら。どうなるかね、と思って。初心者コースからやから大して行ったことせんと思
うんだよ。火曜の夜やとあれちゃうかな。同じ先生かもしれんな。だから。
ほんまに
行ってた時間。
僕やと初心者コースで。
あ、でも初心者コースから入るのよ。みんな。
あ、なんか他も、他のコース一応初心者と上級者両方同時並行やから、
うんうんうん、
どこでもいいっすよって言われたけど。
あ、まあまあ、そうやな。結局人に合わせてやってくれるからね。
どんな先生？
まあ、何か、当然先生も都合があって変わったりするから、あれやけど。
うん、そう、若いんか、年
いか。若い小柄な。
男が女かせ
な。あ、でも先生は若いです、みんな。
あ、そう。
うん。あ、多分、大阪市のスポーツセンターとかやってる会社っていうのは、ちゃんとした会社で全部契約されてて、で、その会社やから、要は、社員を取って、そのベテランが出てくるってことは、長いことやってる人しかベテランになられへんわけよ。
はははは
中途採用は多分せんやっていうか、若い人の採用が多い会社やから、ははそういうスポーツ系って。
そういう人がわざわざあそこで初心者コースを教えに来るかって話。
そう、だから社員の人っていうことは、つまりほとんどみんな若いよ。
なるほど。
ね、だから、ね。
現場におるってことだ
ね。あ、そうそうそうそうそう。で、ある程度年取ったら、その、現場から離れていったりとか。
管理とか。
そう、別の会社行ったりとかするから。
その人らを教える先生になったり
する。そう。だから、いっちゃん若い人しか、教えるなんて役割はしませんって話になるから、そうなる。
なんか、そう、女の先生がいいわって思う気持ちもなかないんやけど。
あー、でもね、やっぱ。
けど、別に、女の先生だってないやねんとも思うから。
なんかでも、水泳やって教えてもらって思うのは、 先生らも選手やんか、もともと。まあ、大体そうなんや。ほんなら、自分の体格とか能力に合った泳ぎ方に最適化されてるんだな、やっぱ。だから、女の人に教えてもらうと、パワーはないけど、なんかテクがあるっていうか、例えばその省エネの泳ぎ方を教えてくれる人もいれば、逆にパワーを活かして早く蹴り方を教えてくれるのは男やったりするわけよ。
ああ、面白い。
だからそういうのがあって、結構、なんかいろいろ教わっていくと、合う合わんみたいなのがちょっと出てくる。やっぱり。
まあ自分が求めてるもんな、合うってこと、
ね。ああ、まあそうそう。で、まあ、スクールやからやっぱりこういうのを聞きたいっていうのを言った方がいい。終わった後とかに。
いや、割と楽しみだな。
いや、面白いと思うよ、結構。
なんか、まあ、週1時間にさ、まあ、割と軽くいけるかなと思って。
いや、疲れるで。ほら、なんていうの。スクールってさ、バタ足とかさせられるから、疲れるんよ。
てか、なんだ、疲れたくて行くんやろって話だから。
まあ、そうそうそうそうそう。ガタガタ言うなって。
うん、確かに。
うん、っていうのはありますけど。あ、まあ、いいじゃないですか、まあ。随時ね、報告してもらったら。
はい。
いいと思いますけど、
ね。兄脇の子育てとともに。
あ、まあね。
報告します、
ね。あ、うちの子もなんか、いよいよもうちょっとしたら喋るんちゃうかな、みたいな感じにはなってきた。
はい、喋ってほしいわ。
まあね。でも喋らんでも、もういよいよさ、もうここ数日すごくて、自分の要望を、口では言わへんねんけど。
あ、求めてくる。
その手を引っ張って、あれせよ、これせよ、服脱がせよっていう時は、例えば服のボタンの手、ところに手を持って行ったりとか。ドアを開けてほしい時は、ドアの、その、行きたい方向に、連れてかれてドアノブに手当てられたりするんよ。
言い方悪いけど、もう犬猫ぐらいは賢いな。
もう犬猫以上に賢いですね。そろそろ。ようやく。
いやー、シャメって僕のこと早く覚えてほしいなと思ってる。
あ
ー。一応、まあ、おいっ子君を可愛がるという方針としては。
あ、まあね。定期的には、あった方がいいと思う、やっぱ。
まあそうね。
記憶はそんなにしっかりないと思うから。いや、まあまあ、そんな感じですけどね。
はい。本編行きましょう。
行きましょうか。
はい。
今日はね、これです。ゆうゆうさんからの質問です。
はい。
こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。質問です。質問です。草食動物が動物性タンパク質を取らずに草だけで体を大きくできるのはなぜですか？特に大型草食動物が不思議です。教えてアルデイド。というね。
まあ、草にもさ、
はい。
その理屈ってベジタリアンで太れへんやろ、みたいな話やんな。
あ
ー、牛なんかはさ、ほぼ、
まあまあまあ、
ほぼさ、草と草しか食えへんやん。
はい、はい、はい。
やのになんであんなデカになるのって話やんな。
まあまあ、そうですね。まあ、だからそうか、まあ確かにベジタリアンが、太らへんじゃないかっていう話とは繋がるっちゃ繋がりますね。
けど、草もさ、ノンカロリーじゃないじゃん。
ノンカロリーじゃないですよ。
特によく言うのは、根菜、だからジャガイモとか、
うん、
ごぼうとかレンコンっていうのは割と糖分が高いと。
はい、はいはいはい。
カボチャなんかもすごい糖分が高いわけじゃん。
はいはいはい。
で、果物もそうで、
うん、
甘いもん甘いから、それ別に糖分普通に入ってるから、
うん。
それでちゃう。
いやーでも結論から言うと、うん、まあ、人間はそれじゃダメなんですよ。
必要栄養素ってのがあるんですよ。
まあありますね。あとバランスよくって言うじゃないですか、人間はよく、
はいはい。
バランスよく食べろ。
うん。
でも草食動物はバランスよくは食べてないですよね。
けどあれは、食べれるものの中でのバランスはいいね。
ああ。
僕らが選択肢が5000あるから、バランスよく食おうと思ったら、フォルダ分けして考えて、この6点取らんとみたいな思うけど、
はいはいはい、
そもそも3種類ぐらいしか食われへんやつは、
はいはいはい、
簡単にバランス取れてんねん、あれ。
あなるほどね、
うん。
答え言いましょうか。
はい、
答えね、大雑把には2つあります。
うん、
で、まあ、この質問自体は非常に真っ当な質問で、
はい、
まあ、確かに人間に置き換えて考えると、草だけじゃやっぱダメなんですよ。肉を食べないと。
はあはあ、
で、それは、まあ、人間で言えば、タンパク質が不足する。
うん、
炭水化物は足りてる、
うん。
炭水化物、タンパク質、脂質っていうのは必要なんですよ、
ね。はいはいはい。
うん、で、まあ、なんか、タンパク質、炭水化物はあるけど、他がないなって感じになるわけですよ、
うんうんうん。
で、なぜそうなるのかって言われると、人間には植物の、 まあ、多くの栄養素を吸収する能力がないからです。
あ、
で、草食動物は、草から人間以上にいろんなものを吸収する能力があるんです。
なるほど。
そもそも。
なるほど。なるほど。
はい。
それはすごく納得するわ。
そう、だから草食動物には、セルロースっていうのを、例えば分解する能力があったりとか、あとまあ、セルロースって植物の骨格なんですよね。
はは。
で、まあ、食物繊維って人間が呼んでるやつなんですけど、人間は、あれを栄養にできないので。
だから、体の外に出ていくから、お通じが良くなるんだよな。
お通じが、まあ、そうそうです。消化されないで、
はいはい、
消化器官の中を全部通ってくるから、はいはい、まあ、いいんですよ。で、まあ、その、なんていうの、まあ、うんちとかも出やすくなるし、そもそも、それありきで消化器官ができてるから、はいはいはい、人間の場合。ってなってるんですけど、牛とかは、例えばその食物繊維っていうのを、まあ、砂糖とかと同じく栄養取れるまでぶつ切りにできるわけです。だから、まあ、そういうのが栄養が取れたりとか、あとね、細胞壁っていうのがあるんですよ。植物と動物って、うん、動物細胞と植物細胞っていうのは一応違うんですね。
はあはあ、
で、動物細胞っていうのは、なんていうかな、柔らかい膜に包まれてる、はあはあ、イクラみたいな感じなんですけど、はあはあ、動物細胞っていうのは結構硬いカプセルに入った薬みたいな感じです。
ガタガタぐらい。
そうそうそうそう。はあ、で、カプセルが硬いんですよ。で、その硬いカプセルを人間は潰せないんですね。
うん、
潰すのは大変なの。でも、動物は潰せると。だからカプセルの殻も栄養にできると。で、こいつらがタンパク質だったりするんですよ。
まあ、まあ、牛なんかで言うと胃が4つもあるわけですから。
まあまあまあまあまあ、
まあ。まあ、だからそういう分解が強いんやってい
う。まあそうですね。
なるほど。
っていうのが一つ目。
はい。
で、実はもう一個あります。
もう今のでも納得しそうな理由やな。
で、もう一個が、その今言った四つの胃っていうのがまあ関係してるんですけど、ああ実は、牛とかはかなりたくさんのバクテリアを体の中に飼っていて、うん、
は
あ、で、まあ人間も腸内細菌っていうのをいっぱい飼ってますけど、はあはあ、まああれの、まあ腸内細菌自体っていうのも、当然種類が違っていっぱいいるんですよ。
うん、
で、まあさっき言ったみたいな、そういう食物繊維をぶつ切りにしてエネルギーするっていうのも、いっぱい買ってますし、
はいはい、
で、それが時間かかるから、まあ、半数とかいろいろするんですけど、
は
あ
は
あ、で、それ以外に、その、アンモニアとか、あるんですよね。で、そう、アンモニアって窒素なんですけど、
はい、
で、窒素という元素が入らないと、タンパク質って作れないんです、
うん。
で、人間はほとんどやらないんですけど、糖、炭水化物ですね。っていうのを、その窒素をくっつけて、タンパク質に変えるっていうことができるものを体の中に買ってるんです。
あ、結構すごいね。
だからそういう、その、そうです。タンパク質を生産する能力が人間より高いんですよ。
結局さ、まだ今の話まとめて聞いてたらさ、はい、結局人間にとっての食べ物っていうのは、人間にとって食べ物でしかないってことやな。
まあまあ、そうです、そうです。
人間に、カロリーっていうのも、人間にとってのカロリーですらわからんわけや、今。
まあそうです。まあカロリーっていうのは人間とってじゃないですか。
あれ燃やした時の
熱量です
わ。熱量が
かかってるので。
あれがほんまに人間吸収できてるかもわからんみた
いな。わからない。はい。
ああ、なるほどね。
で、しかもね、そのバクテリア自身飼ってるじゃないですか。うん、で、バクテリアは、まあ、牛の体内で入ってきた餌を、うん、牛が消化できない形で分解するでしょ。
はい。
で、それを牛はどうやって吸収するかというと、バクテリアを餌として食べちゃうんです。自分が飼ってるバクテリア自体も、ある程度餌として取り込んでいて。
なるほど。それ中で分解させん。
そう。だからバクテリアが吸収できたものっていうのを、バクテリアを食べるみたいなことが、体内で行われてるんですよ。
はー。すごいな。ピノキオの、なんか、クジラの胃の中みたいな。
あ、まあまあまあ、そうです、そうです。だからそういう作用が、人間とか、肉食動物に比べてはるか強いので、
まあ何食っても何とかなるように、みたいな。
というか、草食だけ食ってても何とかなるように。
いろんな効率よく栄養をとってると。
まあそうです。で、草食動物の中でも、牛とかはかなり効率よく草を栄養に変えれるタイプ。う
ん、まあだから、家畜なんやもんな。
まあだから家畜やし、だから体を大きくしたりとか動かない方が有利だったりとかするんですよ。うん、
はいはいはいはい。
で、逆に動く草食動物いますよね、馬とか。
キリンとか。
キリンとかね。ああいうのは、まあ、逆に、そういう能力が弱くて、よりたくさんの草を食べないといけないし、で、たくさんの草を食べると、炭水化物を取りすぎるんですね、今度。だから、動かないと太るんです
あ、まだどっちが先か分からんけど。
まあ、そう。だから、動きながら、餌をいっぱい食べるっていう生活の方が合ってる。
いやー、違う、まあ、そういう作りというか、だから、淘汰やな。
まあまあ、だから、そう。もう当然ね、生き延びていけるようにシステムを作らないと死ぬんですから。
そういう奴らが残ってきてるなっていう。
残ってきてるとか、そういう風に調整されてる。
そうやな。はい。いや、なんかさ、人間もな、よう言う、最新科学ではさ、
はい、
タンパク質がないと筋肉が作られへんから肉を食えとかさ、植物でもちょっと入れろとかさ、
うん、
言うけど炭水化物だけ食ったら体でかならんぞって言うわけよ、米とか食ってても。それが最新科学やけど、やっぱりロシアとかのおっさんらが、さつまいもしか食ってへんのになんでこんな筋肉バキバキなみたいなのがあるって
。うーん、
みたいなのが、だからそれがどう解明されてるのか知らんけど、
うん、
だから、やっぱそういうのでそういう対応していってるんかもな。
まあまあまあ、そうでしょうね。
なんか、そんなやった気がする。じゃが、実際、サツマイモをなんか、タンパク質に切り替えてるみたいな、言った気がするわ。
ああ、まあ、体がね、調整でき、まあ、当然、体質っていうのは、食べ物で変わっていくし。
アルデヒドでやった気したらする
わ。まあ、やったかもしれんけど。
覚えてないからね、我々ね。
あの、まあ、芋には、芋を餌にする細菌とか、芋を餌にする動物が寄ってくるわけですから、だから、芋を栽培してると、芋を分解しやすい、ネタも転がってるわけですよ、周りに。
まあ、だから土ごと食ったり。
まあ、だから。
いいかもな。
とかね、近くに、まあ、おる。
生き物は思ったよりまだまだこう、フレキシブルに動けるぞって感じやな。
ああ、てかまあ、生き物の強さっていうのはもう、明らかに対応力なので、対応力、適応力なので、決して、力が強いとか、どっかのパラメータを最大に振るとか、そんなんじゃなくて、
バランスを取り続けてると。
てか、変化できる能力っていうのが強い。
まあ、生体の先生もね、腰曲がってて骨が変形とかするやん。
うん。
あれってひょっとしたら進化の途中かもしれませんねって言った
ら。
新しい歩き方の形に人間が乗るとする途中かもって。
まあね。
なるほどな、みたいな。
まあ、おばあさんの腰が曲がるのも、別におばあさんは楽な格好をしていた結果そうなってるんだと思うし。
その先はあるかもな。
まあまあまあ、そうですよね。
という。
まっすぐ歩こうがしんどいね、みたいな話される。
明快な答えが今回ありましたね。
まあまあ、そうですね。
はい。
というようなお話でありました。
はい。はい、ベンズル展覧サロンの方はですね、ただいま過去放送整理中でございますが、
はい。
毎月、青春アルディートプレゼンズ、慣れればなんてことはない亀の子。
見慣れたらなんてことない亀の子。
っていうのもやってます
し。ご死後になってますんでね、よろしくお願いします。
名古屋で、僕、9月2日、水曜日かな、
はい。
火曜日やわ。
あ、水曜日。2日、あ、1日が火曜日よね。
の水曜日に、ブタオさん、モテラジのブタオさんと二人で、大阪人が語る名古屋の魅力っていう、二人で名古屋を褒めに行くっていうだけのイベントやります、
ね。ああ、でもいいんじゃないですかね。
は
い、
あと、9月の7日月曜日かな、それは。
はい。
そうやな。
うん。
に、久しぶりに大阪ナンバーベニツルで、晴れご飯っていうのをやります。
はい。
ハムの最高の、そこらのスーパーで売ってる、ハムの最高を決める会を。
はいはいはいはいはい。今回ハムとかさ、ハムもやってほしいし、あれやっけ、ウインナーはやったんだっけ？
やった。
ああいうのって分かれへんもんね。
いや、分からんし、比べにくいよ。ドットがでかいからさ。
そうやねんな、同時に違うのを買って、
消費する
って、やらん
と、ね、家庭ではやりにくいからさ。
うん。
なんで、すごく価値がある回になると思います
ね。
まあ、
確かにね。
ソーシャルは距離を取りながらやりますが、ぜひ、たくさんのハム食べれてお得イベントになりますんで、ぜひ。基本赤字なんで、おすすめです。
そうですね。
はい。というわけで。
ね、あと、だから9月8日に、オンドリッコクラブという子育てのね、男性のためのと言いながら、まあ女性も当然来てもらっていいんですけど、男性のための、新米パパのための応援、
ね、っていうやつ。っていうのは、兄脇が、ね、はい、自分ごとになりましたんで。
はい、やっておりますんで。
収録会を8日にもやってます。
はい、ぜひお気軽にですね、立ち寄っていただいたらいいかなと思います。はい、
まあ、なんか、ね、共にソーシャルは取りやすい状況になってますんで。
はいはい。
そうでございます。
はい。
はい、というわけでお届けしましたのは、ぶっちゃかしゃけど。
兄脇博士でした。
皆様、僕家電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる。お聴きください。
の頃あれがあったらな、発行貯蔵ネットサインレイト日清月報、あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール。